西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。1月の西宮徹底解剖は水を引く、使う、争うと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子さんと中谷真由香さんにお越しいただいてお話を伺っています。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は百間日を開くというお話でございまして、向こう側から水を取ってずっと仁川の川底を、ね、くぐって水をずっといろんな村々に、こう届けていったっていう百間日のお話を伺ったんですが、結構距離あるんですよね。
そうですね、現地で確認してもらうと、分かると思うんですけれども、仁川から水を取ってるのではなくて向こう側から水を取ってるというところになりますので、現地に行くと向こう側見えない状況ですので、結構長いものだと分かると思います、
中谷先生は今回のためにもう一回ちゃんと見ておこうということで、現地を、調査してくださったようですけれども、じゃあかなりの本当に距離を感じて、わあすごい工事やったなっていうのは、改めてそういうところからでも分かりますよね。
そうですね、古文書だけではなくて、実際に現地で見てもらうことによって、より理解も深まると思います。
やっぱりそういうフィールドワークも大事ということなんですかね。
そうですね、私自身もフィールドワーク好きで、
そうなんですか。こっちもいらしたんですか、上ヶ原用水の方。
上ヶ原用水の方はですね、指定文化財になっている分に関しては、見に行かせていただいたことがあるので、そちらの方で確認しました。
今日はですね、大地を潤す上ヶ原用水というタイトルでお話をいただけるということなんですが、これ今も上ヶ原と呼ばれているエリアですよね。
そうですね、実際に上ヶ原といえば、関西学院大学のキャンパスがあったりとか、あとは浄水場があったりとする場所で、聞いたことある方も非常に多いと思うんですけれども、そこにですね、西宮市の指定文化財である上ヶ原用水路というものがある地域でもあります、で今回はですね、この上ヶ原の地域に水を引くために大変な努力が払われていたということが、分かるものがありますので、その様子を古文書ですとか絵図とか、あとは史跡から、見ていきたいと思います、
この上ヶ原用水路っていうのはどんな用水路なんですか。
はい、この用水路は江戸時代の、慶安年間と呼ばれる時代なんですけれども、1648年から51年の間に、上ヶ原台地を開発するために作られたものになります、でこれは、先週お話しした向こう側を用水としているわけではなくて、こちらは仁川を用水源としておりまして、上流の方にあります大井滝と呼ばれるところの、から、上ヶ原の今に残る分水碑があるんですけれども、そちらまでの区間を、上ヶ原用水路と呼んでおりまして、そちらが、市の指定文化財となっております。
これは昭和56年に指定されたということで、かなり昔からもじゃあこれ市の指定になった文化財ということなんですね。
そうですね、その当時に指定されて今でも見ることができます。
でもこれも大工事だったんだろうと思うんですけれども、この上ヶ原用水っていうのは何のためにこの用水路作られたんですか。
はい、もともとは台地になっていたんですけれども、そこにですね、神殿を開発するということが話が持ち上がってきて、で、神殿を開発するために用水路を引いたということになります。で江戸時代には神殿開発がよく行われてまして、特に西宮に関しては、その神殿開発が行われた時期とか、あと区分を分けるとすると、大体3区分ぐらいに分けることができます、で第1 回目1っていうのが向こう側の、まあ、氾濫源での開発なので、うん、向こう側沿いに開発された神殿になります。で、はい、これが17世紀中頃に、開発されたものになります。
うん、
でこれが、まあ、第1期になるわけです。
はい、
で第2期が鮭号の3ヶ村、この3ヶ村というのは広田村と越水村と中村が、該当するんですけども、まあ、その地域の台地で行われた開発になりまして、17世紀中頃から、まあ、後期にかけての時期がここに該当するということになります。
はい、
で第3期が、向こう側の下流のデルタの開発になりまして、これがもう18世紀19世紀に該当するということになりまして、
うん、
で今回お話の題材にしている、上ヶ原の大地の開発に関してはこの第2期のところに該当するということになります。
あ、なるほど。やっぱりそうやって神殿、新しい、ね、田んぼや畑を作ってで生産を上げていこうというね、そういう時代だったんだと思うんですけれども、それだけこう神殿開発が盛んに行われているということは、それだけ水も必要ということで、じゃあ用水路っていうのも多く作られたっていう時代なんですね。
はい、そういうことです。
うん、
まあ、神殿開発するということは、まあ、それだけ水が必要になるということになりますので、まあ、そのために上ヶ原用水路も建設されたということになります。
うん、
でこれに関してはもともと鮭号の3ヶ村、まあ、広田村と越水村と中村の3ヶ村が使っていた水をもらい受けて、上ヶ原台地の方へ引っ張ってきた用水になります。
うん、
でさらにですね、仁川に関しては五箇山の水も仁川の方に注ぎ込んでいたということがありますので、この五箇山の水を用水として使っていた大市の庄と呼ばれる、壇上村、上大市村、下大市村、門戸村、観音村の五箇村と、まあ、この用水をどういうふうに分配するかということが問題となるということになります。
ややこしくなってきましたね水をめぐって、ということはここにも争いが、推論が起きたということですか。
はい、もうその通りでございます。でこれに関しては、うん、漢文の2年に推論があったんですけれども、
はい、
まあ、多いこの推論の結果としては、
うん、
仁川の上流にある大井滝のところで、まあ、仁川の水をせき止めて、
はい、
大市の庄と呼ばれるその五箇村と、上ヶ原神殿の方で3対7の割合で水を分配するということがここで決まったということになります。
うん、
で、まあ、水を引いた後すぐに、まあ、この推論が発生していたみたいなんですけども、まあ、引いてからすぐに、まあ、分水をどれぐらいの割合にするかということが決まっていたということが分かります。
でもそういうルールが早くにできたってことは、その後は水争いも発生しなかったってことになるんですか。
これ以後ですね、江戸時代の後期、うん、まあ、1800年代ぐらいまでは水論は、まあ、大きなものはなかったというふうに考えられています。
はい、
ただですね、上ヶ原用水に関わる、まあ、いろんな出来事っていうのがありますので、そちらをまず見ていこうと思います。
はい、なんかいろいろ起こったんですか。
はい、
はい、何があるんでしょう。
上ヶ原用水ができてから、うん、の明和5年ですね、1768年になるんですけれども、この時にですね、大井滝が大破するということが起こってしまいました。
うん、
でそのためにですね、まあ、壊れたものは修復しなければならないということで、修復する必要があったんですけれども、まあ、その修復をするにあたっては多くの人手がたくさん必要になってきますので、
はい、
その人手を軽減する方法として、まあ、大井滝の上のところにある、まあ、脇の岩に穴を掘って、そちらに水を通すというふうな計画が立てられました。
え、岩を掘る。
はい、
そっちの方が大変なんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、もうおっしゃる通りでございまして、はい、
うん、
まあ、この計画が立てられた明和5年の、まあ、翌年にあたる明和6年の1769年から、まあ、享和2年と呼ばれる1802年までのこのなんと34年もかけて、この岩を、掘ることで、高さが3尺5寸、幅が1尺8寸、長さが70間という、まあ、大きな岩穴を通して、いました。
すいません、尺とか寸とか言われてもちょっとなんとなくイメージができないので、センチメートルとかメートルに直していただくとどれぐらいになるんですか。
高さがですね、だいたい105センチメートルで、幅がだいたい54センチメートルで、長さが70軒ですので126メートルあたり、
すごいですねこれ。そりゃ34年かかりますよね、こんなもん作ろうと思うとね。
そうですね、もうだいぶ年月を費やして作ったものになるんですけれども、
すごい、
やっぱりそれだけ、長い年月をかけてでも、上ヶ原神殿の方へ水を通すという必要があったということから、この計画が実行されたというふうに考えられますので、当時の人々のこの努力というものが垣間見えるということになります。で、この岩穴ができたおかげで、後々の改修をするときにもそういう手間が減って助かってはいるんですけれども、嘉永の5年、1852年に、上ヶ原神殿側がその岩穴を深掘りしたために、推論が起こってしまうんですね。
岩穴を深掘り何するだっていう感じなんでしょうかね。どういうことが起こったんですか。
そうですね、この、推論に関しては多分もっと水が欲しいということで掘られたかと思うんですけれども、五箇山のところに2つの池を作って、そこに水を蓄えて、例えば日照りが続いて、干ばつになってしまったりする時に、ならないように、それを防ぐために、五箇山のところに2つの池を作って、っていうことを、上ヶ原神殿側と、五箇村と呼ばれる大一の省の間で、そういう交渉を、もったらされたんですね。で、こういう交渉をした結果、安政3年と4年の1856年と57年にあたりますけれども、その時に、分水道に関する、協定がなされていまして、五箇山のところに2つの池が掘られるということがこの時に決定しています。で、これが今の五箇池になります。
ということは今の五箇池は当時の姿を、結構残しているということになるわけですかね。
そうですね、それがこの当時に掘られたものが今の五箇池になりますので。
これもやっぱりその記録はちゃんと残ってるんですか。
そうですね、この時の様子を描かれたものがありまして、それが大井崎用水論書絵図になります。で、こちらに関しては西宮デジタルアーカイブというウェブサイトがありまして、そちらの方に掲載していますので、スマートフォンですとかパソコンから、ご自由にご覧いただけるかと思います。
なんかどんどん充実してきているという噂のこのデジタルアーカイブなんですけれども、ちょっと説明をお願いできますか。
はい、西宮市が保有する、歴史資料の画像を、検索したり、閲覧したりダウンロードしたりすることができるウェブサイトになっています。で、古文書ですとか、あとは古地図とか、あとは絵はがきとか古写真とか、いろんな資料をこの西宮デジタルアーカイブの方に掲載していますので、それを自由にご覧いただけるものになっています。
ね、これすごいなと思うんですけど、笠井さん以前にもこのデジタルアーカイブいろいろなところで登場してきましたよね。
そうですね、過去に2回ご紹介させていただいてまして、2018年の4月号守る生かす伝える西宮の文化財と、2019年の12月号、歴史の中の西宮と城郭というところで紹介させていただいてますので、またアーカイブをぜひ見ていただければなと思います。
そうですよね、で、これ自由にダウンロードしても OK ということなんですか。
そうですね、これが結構私たちがこだわっているところで、やっぱり自由に手元に見ていただいて、手元で見ていただいて、それをどんどん活用してほしい、いろんな歴史を自分でこう深掘りしていってほしい。深掘りっていうのはちょっとあれですけど
こっちが深掘りはね、
こっちは深掘ってほしいと、
大いに大歓迎はい、
っていうのがありまして、どんどんと古文書とかですね、西宮市立郷土資料館にある歴史資料なんかを掲載していきたいなと思っています。
そうですよね、本当に実際、それがこう、画面だったりそれかプリントアウトしたもので見られるという ね、
そうですね、
それは本当に嬉しいことですよね、
この絵図なんかとても大きい資料なので、普段、 展示室とかにも入らなかったりするんですけれども、はい、そういうのもインターネットを通して見ていただけるんじゃないかと思います。
なるほど。さあその、ね、仁川の上ヶ原用水路を書いたという大分木用水論書絵図さっき伺いましたけど、はい、というすごいタイトルの絵図ですけど、これどんなことが書かれてるんですか？
はい、この絵図はですね、大井滝の推論、まあ、つまり先ほど、まあ、触れた安政年間に、まあ、協定を、作っているんですけれども、うん、まあ、その内容を、まあ、絵図に反映したというものになります。でこれの裏書きの方にですね、西御奉行所へ差し上げ候を写しというふうに記載されていますので、うん、まあ、安政4年の時に作成されたものでして、はい、でそれを、まあ、大阪の 西町奉行所の方に差し出された絵図の控えがこちらの絵図になるということが書かれています。
お、じゃあ同じものが、まあ、2枚書かれて、で1つは奉行所に収めたと、
はい、1個出してしまうとそれは手元に残らなくなってしまうので、
コピーがないですもんね、はい、当時はね、
だから手書きで、
手でコピーしてた、はい、そうですか。それも大変だったと思いますけれども、これじゃあかなり詳しい、そのいろんな地図だったりとかってことも書かれてるわけですか？
そうですね、うん、表の部分を、見ていただきますと、はい、少し、まあ、中央の少し上部分に、まあ、横に仁川筋というふうに書かれた仁川が流れておりまして、うん、でそこからですね、水を引いたものもよく見えるようになっておりまして、まあ、その当時にどういう水路があったかということが分かるようになっています、うん、でこれがですね、水争い、まあ、水路の時に書かれたものになっておりますので、川ですとか水路が、まあ、メインに書かれた絵図になっております、
うん、はい、じゃあどこに注目してみるのがいいんでしょうか？
はい、デジタルアーカイブの方では画像は大きいんですけれども、うん、すごく近寄って拡大することができるので、そこまで見ていただきたいと思うんですけれども、
はい、
絵図の少し中央に、まあ、蛇行している、まあ、仁川を見ていただきたいんですけれども、うん、その仁川の真ん中あたりに大井滝分水木というふうに書かれている箇所があるんですね、
はい、
でそちらの意味なんですけれども、うん、安政の3、4年の時なので1856年、57年の時に協定で定められた分水率っていうものがここに記載されています、
うん、
でこの画像上ではちょっと平面図なんで分かりづらいんですけれども、分水率の書かれた箇所っていうものは付箋になっておりまして、
うん、
その付箋上に、三ヶ村、ここでいう三ヶ村っていうものは壇上村と上大市村と下大市村を指すんですけれども、
うん、
それが、まあ、一尺八寸、上ヶ原神殿が四尺二寸、門戸観音村が七寸として、まあ、その三つに分水するということがこの付箋上に書かれているということになります、
はい、
でまあ、分水の木の様子ですかね、まあ、分水碑の様子っていうものも一緒に絵図に書かれていますので、
うん、
まあ、どの箇所に、まあ、協定でこの時に定まったのかっていうことが、まあ、すぐに分かるような絵図になってます。
なるほどね。じゃあもう我々こう素人が見ても、あ、ここだなってことが分かるようになってるわけですね。
そうですね。で、まあ、大井滝のところだけではなくて、もう一箇所注目してほしい箇所がありまして、
はい、
でそれがですね、この絵図でいうところの、まあ、真ん中あたりになるんですけれども、真ん中あたりからこう南へ下っている用水路があるんですが、
うん、
まあ、そちらが、今回の題材である上ヶ原用水路になります、
はい、
で絵図では、その南の方にですね、上ヶ原神殿というものを書いておりまして、まあ、この水路が、まあ、神殿の方につながっているということがこの絵図からも分かります。でこの神殿へとつながっている水路の途中にですね、大井滝のところにありました分水碑と同じように、こちらにも上ヶ原の分水碑の方が描かれています、
はい、
でこちらにも比率が書いておりまして、うん、まあ、観音村が6寸6分で、門戸村が5寸6分で、上ヶ原神殿が3尺6寸2分という、ところで、比率が書かれています。
はあ、でこの絵図は裏にも何か書かれてるんですか？
はい、 先ほど少しお伝えはしたんですけれども、うん、この裏にはですね、この水争いですね、この水路に関わった村、壇上村と上大市村、下大市村と、あと上原原神殿、門戸村、観音村ですね、うん、の、村々の代表者のお名前と、あと、まあ、押印がされているんですね。うん、でまあ、この表の絵図がどういうことを示しているかということの、まあ、説明も裏に書かれてます。で、まあ、それに加えて、裏面の、右側になるんですけれども、そちらのあたりにも、まあ、明治時代の裁判所の判事の名前とか、あとはその閲覧印が、押されておりまして、はあ、で、まあ、この絵図自体は安政4年に作成されたんですけれども、うん、まあ、これが明治時代になっても、まあ、受け継がれていた、まあ、公的な資料であったということが、まあ、この裏の様子から分かるということになります。
はあ、しかもその裁判所の判事さんが見たっていう印があるということは、なんかやっぱりちょっと揉めかけてた時に、なんかそれを参考になさったとかっていうことにもなるんでしょうかね。
そうですね、うん、もうお名前と年月日と、まあ、押印しかないのでちょっと分かりにくいんですけれども、はい、そういうことですね。
でもいろんなことがこう伺い知れたりして、古文書とか絵図とかってか面白いですね、見てると。
そうですね、うん、特に絵図の場合はこの絵図もそうなんですけれども、すごい、はい、カラフルでして、で、まあ、どれが何に該当するかっていうことがちゃんと明確に書かれてますので、はい、じっくり見ていただけると、内容もよく分かって楽しめるのではないかなと思います。
そうなんですか。だからこう古文書とか絵図のファンってね、多いのなんか分かるような気がしますよね。で、今ご紹介いただいたのが市指定の文化財の上ヶ原用水路なんですね。
そうですね、うん、はい、最初の方にお話ししましたこのが上ヶ原用水路になります。で、この絵図にも描かれている分水碑っていうものは現在も同じ地に残ってまして、現地で確認することができます。
はあ、じゃあそうやって残ってるものを古文書であったり絵図であったり、そういう現地実際に残ってるものとか、いろんなものをこう加味して考えると、その上ヶ原用水路の姿っていうか、昔から今までのそれが分かるということになるわけですね。
そうですね、うん、もう分水碑だけ見ても、まあ、分からなかったことも、うん、古文書ですとか絵図を組み合わせることによって、まあ、その碑が建てられた経緯とか、そういう歴史ってものが一緒に分かることになるので、うん、まあ、江戸時代っていうとちょっと離れた感じもするんですけれども、まあ、より身近に感じることができるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、上ヶ原用水路に関しては当時の人々の様子というものが垣間見えるところもあって、うん、まあ、岩を
34年かけて、
はい、やったりとかですね。
岩をやりますね。なんか多分親子2代にわたって借り出されたりとかってね、人もいると思いますし、ものすごい努力だったんでしょうね。
そうですね、で、まあ、そういう様子も見えたりとか、あとは、まあ、池作ったりとかもそうですし、まあ、分水碑をきちんと作って、まあ、どれぐらいの量をどういうふうに分けるかっていうことを、まあ、形に残るように作ったりとか、まあ、そういうさまざまな出来事があったんですね。で、なので、まあ、現代の私たちにとっても、まあ、身の回りには実は、まあ、いろんな歴史を持った文化財があちこちにあって、で、まあ、それを、まあ、探しに行ったりするっていうのも、まあ、この話を聞いて楽しめるかなと思います。
そうですね、フィールドワークの楽しさもね、感じていただけるかもしれませんし、それに改めて思いました、私デジタルアーカイブすごいなって。ね、こういうことが家にいながらにして、まあ、このコロナの時代でね、本当になかなかその現地に行くとかね、京都資料館に出かけるっていうのがうーんって思われた方も、自宅にいながらこういうものが見れるっていうのはすごいことですよね。これ、
そうですね、うん、今の時代に合ってるかなと思います。
そうですね、ステイホームでこう古を楽しむということに、うん、ね、ができるというのはやっぱりすごい科学のなんか威力というか、すごいなと改めて思いますよね。
はい、とても便利な時代になったなと思います。
ね、ぜひたくさんの皆さんにね、ご活用いただきたいですよね。はい、これね、さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。 もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、では中谷先生お願いします。
はい、仁川の上流に作った池の名前は何でしょうか。
はい、これが今日の問題です。今もこの名前でね、
はい、
呼ばれてます、はい、ずっとだから最初できた時から名前呼び名は変わらず今もということなんですね。
そうですね。
さあその池の名前は何でしょうというのが問題でございます。これで3つの質問、ね、問題が出揃いましたので、全てのお答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて来週は、生放送でございまして、お二人の先生に兜山の霊水とか、なんかとっても興味のあるパワースポットなんですね、あのあたり。
そうですね、実は兜山は観音寺さんだけじゃなかったという。
そうなんですか。
他にパワースポットがあったんですね。それを古文書からちょっと読み解いていきたいなと思ってます、
うん、でそこにもこう霊水が湧いていてっていう。
そうです ね
知らないこといっぱいあるなみたいな感じで、それから皆さんからの、ね、質問などにもぜひお答えいただきたいと思いますので、水にまつわる、ね、昔から今に至るその質問などもぜひお寄せください。お待ちしています。今月は水を引く、使う、争うと題してお話を伺ってるんですが、改めてやっぱり水っていうのが、まあ、生活の中で大事っていうのはもちろん日々感じてるわけですけれども、その農業であったり産業であったりとかっていうのにいかに大変必要なものであったかっていうのは、この水争い、水論などを経てやっぱりよくわかりますね。
そうですね、これだけたくさんの文書が残っていたり、うん、一つの用水でも何度も争いが起こったりっていうのは、うん、やっぱりそれだけ重要なものだったんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、そしてその水をこうね引いてくるのにいかに大変な、34年もかかって岩掘ったりとか、引いてくる、そこからまたねその下に引くのをこう考えたら本当に何十年、まあ100年単位でやっぱり努力を重ねてらしたってことですよね。
そうですね、やっぱり江戸時代を通して用水路っていうのはずっと重要になってくると思いますので、うん、それを作っていくっていうのはすごい大変な作業であったと思いますし、多分私たちでは計り知れないほど大変だったと思います、
うん、ねえ、でもその水の恩恵を受けてその農作物が実って、そしてまた商業的なね使い方もされてっていうことで、じゃあ今の西宮の繁栄があるのもそのね、先人たちの水に対する頑張りとこだわりとっていうのがいかにすごかったかっていうのを今回改めてまた勉強させていただきました。ということで、まあ、本当にね、いろいろな古文書だったり絵図っていうのが残っているということで、この今日のお話も含めてまたデジタルアーカイブでぜひいろんなものを見ていただきたいですね。
そうですね、ぜひアクセスください
、はい、ということでございまして、1月は水を引く、使う、争うと題してゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の、中谷真由香さん、そして今日は笠井京子さんにもね加わっていただいて、お二人にいろいろ専門の分野の話をいろいろ伺いました。来週もお二人で来てくださるんですよね。
はい、そうです、
はい、ですのでぜひその兜山の霊水、興味があるテーマでございます。ぜひ楽しみにまた聞いていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。